耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第920回9月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。新刊ラジオお聞きの皆さん、元気ですか？
元気があれば何でもできる。
はい、すいません、月曜の朝から猪木の真似で入りました。まあ、テンションが上がってくれれば幸いです。しかしですね、毎日このね、新刊ラジオを飽きずに聞いてくださって本当にありがとうございます。今920回ということでね、1000回もだいぶ近づいてきて、スタッフ間でも1000回何か作らないとねと、まあいろいろアイデアを練っているんですけどもね。このアイデアを練るときにですね、役に立つ本をね、一つご紹介しようかと今日は思っております。で、それ以外にもね、もう一つちょっと話があるんですけども、最近ね、すごい感じてるんですけども、新刊ラジオをお聞きの皆さんね、本当に勉強熱心な方ばかりでですね、僕へのお便りとか見てるとですね、本当に皆さん、勉強意欲に燃えてる方が多くて、最近いただいたお便りではですね、司法試験を目指している学生さんが、この新刊ラジオを聞き始めて、本を読むようになって、勉強の弊害になるからといってですね、テレビのコンセントを引っこ抜いて押し入れの奥に閉じ込めてやりましたなんていうメッセージもいただきました。いや、そこまでしなくてもなと思ったんですけども、でもね、この学習意欲は素晴らしいなと思って、僕も見習いたいなと思っております。はい、で今日はですね、そんな勉強熱心な皆さんにぴったりな、すぐ使えるアウトプット方法をご紹介しようと思います。一体どんな本なんでしょうか。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はクロスメディアパブリッシングより出ております、村井瑞恵著、図で考えるとすべてまとまる、戦略プロデューサーが教える自分の考えをまとめ相手に伝える最もシンプルな方法という本です。ロジカルシンキングやフレームワーク、クリエイティブシンキングなどなど、ビジネスで必要とされる思考力を鍛えるための本というのがね、世の中にたくさん出ています。もちろん新刊ラジオでもですね、今までにいくつか紹介してきてますから、皆さんもね、何かしらの本はすでに読んでいるんではないでしょうか。でもですね、皆さん、こんなジレンマに陥っている人いないでしょうか。たくさんの本を読んだのに、なんであんまり覚えてないんだろう。セオリーは勉強したのに、なぜ実際の仕事では使えないのだろう。あるあるという感じだと思うんですけどもね。いやー、まあね、僕もたくさんの本読みますけどね、微妙に覚えてない本ってやっぱりありますよ。で、あとね、あ、これ仕事で使おうとか思ったんだけど、なんかうまく応用できないことってあるんですよね。実はですね、そんな方、いつまで経ってもなぜか身についてる気がしないという方はですね、アウトプットをする技術が不足しているからだというのがね、この本に書いてあるんです。まあね、情報としてこう頭を通り過ぎた、もしくは自分で消化して血肉にしたんだけども出てこない、そんな人がですね、実はいるんじゃないかと。まあ、皆さん日頃自分で得た情報をうまくね、アウトプットできていますでしょうか。今回紹介する図で考えるとすべてまとまるという本はですね、皆さんに入ってきた情報を自分なりに整理して図に書いてアウトプットしてみましょうと提案している本です。図を使った資料を作ったりすることで、まあ、相手に分かりやすく伝えられるだけでなく、自分の考えも整理されて問題解決能力が高まるというメリットがあるんだそうです。このようにですね、実際に使える考える技術としての図の使い方というのがね、この本で紹介されてますので、まあ、ビジネスの場においてね、まあ、大いに活用できるんじゃないでしょうか。あとですね、僕みたいに絵心がない人でも、まあ、誰でも簡単にうまく図を描けるようなコツってのもね、載っていますので、その方はね、心配しないでください。図を描くのに必要なのはとにかく描いてみようという意気込みと技術なんだそうです。そしてそれを助けるツールもあるのも完璧、それだけで必要ってことですね。意気込み、技術、ツール、まあ、皆さんもね、図を描いてアウトプットしてみたくなったんじゃないでしょうか。さらに詳しくね、この図のメリットをお伝えしますと、図を描いてアウトプットして考えることには5つのメリットがあるとこの本には書いてあります。メリット1、図は頭を整理する。メリット2、図は問題解決能力を高める。メリット3、図を使うと仕事が早くなる。メリット4、図は効果的に相手に伝える。メリット5、図はあらゆる仕事の場面で役に立つということなんですけども、まあ、実感としてはね、確かに図が書いてある企画書とかね、本とかはね、やっぱり伝わりやすいなーなんていうふうに思います。まあ、そう思うとね、皆さん図のメリットはなんとなく分かっていただけるんじゃないでしょうか。では突然ですがクイズです。ちょっと皆さん、頭の中に世界地図を思い浮かべてください。皆さんは次の国がどこにあるか分かりますでしょうか。3つです。1、 カンボジア、2ポーランド、3ケニア。はい、どうでしょうか、皆さん分かりましたでしょうか。最近ね、ちょっと出てきたあのお笑い芸人のゴージャスさんみたいにですね、はいカンボジアなんてこう地球儀をさせる人はそうそういないと思うんですけれども、あのおそらくほとんどの方はですね、国の場所が正しく分からなくても、あのカンボジアはアジアで、ポーランドはヨーロッパで、ケニアはアフリカのどの辺だったかなーなんていうふうに考えたんじゃないでしょうか。実はね、これ重要なことなんですよ。あの簡単に国の位置が分かるために今地域の名前言いましたけども、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、もしねこういった地域の分類がなかったら、僕らはですね世界193カ国の場所を一つ一つ覚えなきゃいけないんですね。これはとても不便なことじゃないでしょうか。これと同じように図を使うということは、まさに世界地図の中にアメリカ、ヨーロッパといった地域の分類を持ち込むことと同じことなんだそうです。つまりですね、先ほど紹介した図を書いて考えることのメリット、図は頭の中を整理するに該当するわけですね。皆さんの頭の中に世界地図をこうね作って、それで分類していくということができるわけです。ではもう一つクイズやってみましょう。皆さん頭で想像して考えてみてください。漁師が小屋を出て南に 10km 歩いた。それから向きを変えて西に 10km 歩いた。それからさらに向きを変えて北に 10km 歩いた。そうしたらなんと自分の小屋に戻りました。無論小屋の位置は最初から変わっていません。こんな妙なことがあり得るのでしょうか。はい、皆さん分かりましたでしょうか。漁師というのはですね、海で釣りをする人というか、もうちょっと銃を持ってこう狩りに行く人みたいな感じなんですけども、頭の中でね、漁師を歩かせてみてください。南に10キロ、そして西に10キロ、そして北へ10キロ、同じところに着いちゃった。こんなことが本当にあり得るのか。答えは、あり得るんです。これ確かGoogle 社の入社試験かなんかにあった気がしますけどね。なぜならですね、この漁師の小屋は、北極点にあるんですよね。図に書いて考えてみるとね、漁師が辿ったルートが三角形になることがわかるんです。皆さんわかりましたでしょうか。ね、北極点ってどっから見ても北ですからね。ちょっとわかんない人はね、簡単にこう円を書いてですね、漁師の声を真ん中に書いて、西とか南とかね、書いてやってみてください。これはですね、図を書いて考えることのメリット、図は問題解決能力を高めるに当てはまっていました。これが二つ目のクイズですね。はい、というわけでね、二つほどクイズを出しましたけれども、どうでしょうか。このようにね、ちょっと図を使ってみることでね、複雑なように見える問題も意外に簡単に答えが出てくるんですね。図を書いて考えることのメリットっていうのはですね、言葉で説明してもわかりやすいんですけども、本を見るとね、あ、なるほど、こういうことかとですね、一目瞭然だったりするので、皆さんこのメリットぜひ実感してみてください。で、最後になりますけど、著者のご紹介です。この本の著者、村井瑞江さんはですね、世界トップクラスのアートスクールに学んだ後、その後 JP モルガン、ボストンコンサルティンググループといった、外資系企業でキャリアを積んでいます。これなかなか珍しいですね。アートスクールから JP モルガン、ボストンコンサルティンググループって、そういうキャリアを歩む人もいるんだなぁと思いましたね。現在はですね、村井さん、ミシュラン三つ星レストランを運営するレストラングループにて、戦略プロデューサーとして活躍されているんだそうです。そんな村井さんもですね、初めからこのうまく図を使いこなしてアウトプットができてきたわけではなかったそうで、過去のコンサルタントの書いたね、何百というプレゼンの資料を読み勉強し、そしてですね、彼女自身これまでにですね、約1万枚のプレゼン資料を作成することで、誰にでも伝わる分かりやすい図の使い方を習得したんだそうです。で、この図の技術はですね、戦略プロデューサーとして転職した現在でも、非常にね、役に立っているとのこと。この本はですね、企画書とかプレゼンテーション資料を作るのに自信がない方とかね、あと図を書くのが苦手だと思っている方、またね、図を書いて頭をスッキリさせたいと思っている方に非常におすすめです。仕事にすぐに役立つ7つの必勝パターンなんていうですね、図の書き方なんか載ってますので、すぐ使える一冊かなとも僕は思います。会社の机に置いといてね、困った時に皆さん図を書いてみてください。というわけで、書籍情報です。図で考えるとすべてまとまる。戦略プロデューサーが教える自分の考えをまとめ、相手に伝える最もシンプルな方法。村井瑞江著、クロスメディアパブリッシングより税込み1344円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。図で考えると全てまとまるね、図ってやっぱり書いてみたいんですけどね、僕はやっぱりね絵心がないので、この本を読んでね、あ、なるほどこういう図でもいいんだなんていう風に学習させていただきました。で、著者の村井さんがですね、図を書くときのコツとして挙げてることなんですけども、手で書くことをおすすめしているんですね。実はね、手を動かすことで運動神経を通して脳に刺激が伝わり、意識しなくても脳が手にアイデアを作り始めるという効果があるんだそうです。そこまでは知らなかったんですけどね、僕やね、あのディレクターもですね、この新刊ラジオを制作するときはですね、あのプロットなんかね、手書きで書いてるんですよね。まあ、僕は本を読みながらあのメモを取るとき手書きで書いてるんですけども、このメモはですね、あのとても人に見せられないぐらいぐっちゃぐちゃです。あのフローチャートみたいに書いちゃうときもあればね、箇条書きにしてるときもあって、で箇条書きの後に線をビーって引いて、これ使う、これここで使うとか、これオープニングとか書くんですけどもね、ディレクターもね、やっぱりプロット、あの今日のディレクターはプロット綺麗なんですけどね、人によってはすごいあの汚いなっていうのもあったりします。で、またね、GE の経営者であったジャック・ウェルチもね、レストランで紙ナプキンに思いついたアイデアを書いていたというので、やっぱりこの手書きのすすめみたいなことがね、あるかもしれません。皆さんぜひですね、職場にこちらの本を置いてね、あとは A4 の紙とか用意してね、まあガリガリガリガリ図を書いてみてください。もしかしたら脳がスッキリしてうまくアウトプットできるかもしれません。というところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。